おはようございます。
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 上大学の学長です。
村です。
もたつのです。
はい。どうしたの？
いやー、最近盛り上がってるじゃないですか。ね、参院選とかがありましたし。
うん。
いろいろと。
まあ、もうちょっと前だけどね。うん。なんか、ね、未だになんかいろいろ問題あるよな。
なんか、新しい政党が勢力を伸ばして、自民党がね、過半数割れするっていうね。
うん。
大事件ですよ。うん、
まあ自民党久々にねピンチですね。
ね、国民民主党と、参政党と、はい、あと日本保守党あたりが、
うんうん、
ね、日本保守党なんかびっくりしたけどね、北村弁護士、あの法律相談事務所の北村弁護士がいて議席獲得したんかっていう、びっくりしましたけど、う
ん、いいじゃん別に、うん、
で今ね大変なことになってるじゃないですか。
何が、
うん、あの過半数割れした自民党のその責任を持って石破やめろだの、石破やめるなだの、いろいろとこう議論が巻き起こってるわけですね。
そうだね。まあ、もたじのはその辺敏感だからな。うん、どうなんだ、それで。
敏感っていうか、うん、まあ、そのね、ちょっと気になって YouTube の動画見たらずっとそればっかり出てくるようになっちゃうから。
またそれね。
先鋭化していくんだけど。でもこれ怖いんですよ。あのね、同じやつばっかり出てくるから、やっぱね、エコーチェンバーが怖い、これ。
まあそうだよな、
ね、
そういう
何が怖い、何が怖いって、まんじゅうが怖い、今度はお茶が怖いって、エコーチェンバーが怖いんです。
エコーチェンバーをじゃあもうぶん投げてやろう、もたちのチン。
エコーチェンバーは投げないだからさ。で、いやでもね、今ね、ほらいろいろあるじゃないですか、 SNS を活用してさ情報発信しようみたいな時があって、やっぱ SNS はそのあのうまく活用できたら選挙戦有利になりますよねっていう話があったりとか、テレビ側はさ、やっぱりそれ阻止したいからさ、その、うん、SNS はデマばっかりですよみたいな風な風潮をルフしようとしたりとかっていう、
うん、
こう情報戦のね戦いがあったり聞くんです。
はいはい。
うん、我々一般市民結局何を信じればいいのっていうことなんです。何を信じればいいの？俺は何を見ればいいのかな？
うん、
助けて、
うん。街頭演説じゃない？
街頭演説。
いやいや、演説なんか信じちゃう。マニフェスト守ってるん
です。何を知って
るの？一人もいないから。まず基本的に政
治家いないんだよね、これが。
信じちゃダメ。
でもそれしたら政治家なんか全員
信じる人いないの。
信じられないんだから選挙に行けなくなっちゃうじゃん。いやそうだ
から信じられない。
そうだ。じゃテレビとか SNS 以前に政治家そのものが信じられないっていう、これ地獄ですよ。
いやまあまあまあまあ。
アメリカンジョーク
のところ
があるでしょ。あのお墓があってさ、
うん、
墓石にさ。
はいはい、
あの政治家だった男、誠実だった男、ここに眠るって書いてあって、それ見た人が、珍しいなぁ、一つの墓石に二人眠ってるのか
って、ね、
アメリカンジョークがあります。てかね、誠実な人はね、政治家で成り上がらない、絶対。
そうなんだよね、それはそうなんだ。
絶対いい人はね、上に行けないシステムなって。
いや、でもさ、
だってコネと派閥の世界なんだからさ、それは汚いことやんないと。いけないんですよ、2つ、
うん、だから、そう、
嘘を使うみたいな、
やりつつ、汚いことやりつつ、どれだけ国民に利益をもたらしてくれるかってところを我々は見なきゃいけないけど、汚いことはもういいですよ、やっていいですよと。
いや、やっていいとは言わんけど、そうやってんだろうなと思いつつ、誰が一番その国民に対して有益な人間かってのを見定めるってことだな。
結局そのアイドルを推してるときに、そのまあクリスマスは彼氏とかとデートしてんだろうなとか思いながら推すっていう心が大事ってことだ、
うん、まあそういうことだ、うん、
結局、これさ、どうなんすか、どうなんすか、一体俺はどこの党を応援すればいいの、これ。
それはね、あの思想信条によるんじゃない、
わかんないよ、思想の信条と言われても難しいよ。どうやってみんな思想をこう選んでるんですか何を核として自分の思想はこうだってなってるんですか、これ。
うーん、
いやだからまだこっちの方がマシかな。
なんかさ、
今の選挙って、
うん、なんかさ、いやいや俺不思議なんだよね、そのさ、俺日本のさ学生もさ、いつの間にかその理系か文系かに振り分けられてる。あれ俺よく分かってなくてさ、うん、どこでどのタイミングで誰の意思で理系と文系に振り分けられてるのかなって思うんだけど、それと同じでさ、どのタイミングでさ右と左に振り分けられるのって思うわけ。
選択なかった？
ないよ、ないよ。
私の国にはなかった。
俺高校の時はだから1から8が文系、8から16が、うん、そんないねえか。
すげえ、何クラスか
忘れちゃった。ワンモスコだった、うん、あの自分で選択で出した
うちもそうだよ。あ、途中から
そうなんだ。理系と文系って自分で選ぶの？
そうそうそう、自分で選ぶ、うん、その選択科目で選んでいくって、ね、受験に必要な科目。
そうなんだ。あ、そうなんだ。じゃあ自分でその物理が好きだから理系でとか言ったりする。
そんなデストピアみたいにお前は文系だみたいに言われないよ。そう、
だから俺物理取ってたから、世界史を取ってないんで。
組分け防止みたいなので。あ、そうなんだ、取ってなかった。
なんかいつの間にかなんかなんとなく、あ、俺理系か文系かってなっているもんだから、あの血液型みたいに。
血液型は決まってるでしょ。
生まれた時から、うん、楽だからっていう理由で文系にしたけど、今ではちょっと後悔してるな。
いや俺も理系行っちゃったけど、めちゃくちゃ文系人間だ。
うん、ああ、じゃあ俺今からどっち選ぶかって言ったらどっちだろうな、俺ね、うん。文系かなとも思うんだけどね、理系でもね、割とね、嫌いじゃないのかなって思ったりして、わかんないと思って。
まあみんな
そう。だからさ、理系文系ってさ、うん、なんか決めつけたように言うけどさ、うん、あの、それこそさ、その、女性だけど中身男性ですみたいな、理系だけど中身文系ですみたいな人がいたりするわけじゃん。
あ、もちろんいるでしょ。それはさ、数学の得意なあれでしょ、文学部だっているでしょ。
それなのにさ、もう理系の人は、あ、じゃあもう理系だねっていう目で見られるさ、うん、思春期のさ、自我のあやふやな、アイデンティティのあやふやな時期に自分の自分で選ばせた、あの、そのタイミングの一回こっきり選ばされたもので人生そのままずっと理系っていう烙印を押されるわけでしょ。
烙印って言うなよ、理系を。うん、まあ、
それってどうなの、うん、それってどうなの。
別にどうってことないでしょ、いつだってそれ挽回できる。
俺本当は文系だったかもしれないのになって思いながら理系の人生歩む。
いや、まあ、うん、そういう人もいる
だろうし。何の話、ね、戻した話を。
つまりどういうこと。
だから、うん、右と左も、うん、右と左も、右と左もいつの間にか 右か左かになっちゃうのっていう話。
あー、どうだろうね。
その難しいんですよ、右と左が。
転校ってのもあるのね。
転校
いわゆる全く反対に行くパターン。
うん、触れる
極差だった人、超よく、まあ、逆かな、多くの人が最後になるとかね、どうかある。
うん、例えばさ俺は差別は嫌だし、差別は良くないと思ってます、うん、
はい、
だけど、うん、で、その外国人が来る分にはいいし、外国人と別にその個人的に仲良くしたいとは思うし、うん、外国人がね、強制してくれるなら素晴らしいことだなって思うんだけど、一方でその外国人の犯罪が多いなとかいうのを見ると、むむけしからんの、あの外国人って思ったり、その、うん、なんだろう、不法滞在してる外国人は、あの、うん、あの国に帰ってほしいなって思ったりするわけじゃん、
うん、
でもそれを言うと、うん、外国人を帰れっていうやつは差別だとか、そのお前は右だとか言ったりするんだ。でもこれって普通の考えじゃないのって思うのに、右とか左とか言われるのはちょっと失敗だなって思うわけ。
うん、そうだね、うん、俺もそう思う、
うん、
それでいいんじゃないか。
どうなの。
言ってるやつがおかしいんだよ。
なんで右と左に振り分けられなきゃいけないの。
え、
右の左に振り分けられなきゃいけないのかっていう。
みんなね、その区別しないとね、話ができないんだよ、みんな。なんか知らんけど、曖昧を嫌うんだよね。まあ、ね、国民性なのかさ、人間っていう種族がそうなのかも知らんけど、お前はなんだっていう、そのカテゴライズしないと話ができないんだよ。なぜかね、曖昧なままが嫌いなんでしょう、きっと人類って。だからまず相手を定義づけないと自分の主張を言えないっていう人が多いね、本当に。
あれか、あの、敵かってやつか。
そう、一旦敵にしないと自分の主張が言えない、そういう考えの人もいるのかで話し始めるのが難しいんですよ。
あの、プロレス好きの人と話してるってさ、うん、いや、俺、猪木はそんな好きじゃないんだよ、ね、あ、じゃあ、ババハみたいな。お前の中で猪木かババしかねえとかよ、みたいな。そういうことだよな。
まあ、うん、まあ、長島博士みたいな。
だから、もたしょさん、あの、別に、ノンポリって言えばいいんですよ。ノンポリもいるから、はいはい、うん、真ん中ですよ。
おー、どっちつかず。でもさ、あれって結局右から見たらノンポリも左になっちゃうし、左から見たらノンポリって右になっちゃう。
そうなんだ。
そうなんだよ。それはそうなんだよ。
そう。
うん、難しいな。
だから極端な端っこに触れてる人はもう話できないから、右とか左関係なくて、
うんうん。
だって、もうだって、超右側にいる人はさ、ノンポリも、まあ、当然、左翼も全部左にされちゃう。
うん。
まあ、
でもそういうやつらの、
そもそもその右と左とか決めつけてくる人は相手にしない方がいいかもしれない、
う
ん、
そうだよ。
てかもう極端な人っていうのはもうどっちに触れ、もうどっちに触れてるかだけの話。あの話通じない領域にいることは間違いない。
ただね、ただそういう人たちの声大きいでしょ。で SNS でもすげえ拡散されるでしょ、
うん、
なんでかっていうと極端な思想の方が面白いんだよ。みんな気になっちゃう。
あ、しょうがないよな、うん、それ
で。それを見たその別に触れてない人たちがその極端な意見を目にする機会が多いから、それってどうなのっていうのが今の問題なんじゃないかな。
あ、確かにな。例えばなんか男を殺せとかいうサムネがあったら見ちゃう、
うん、見ちゃうでしょ。そういうのって
極端すぎて、
どんなやべえこと言ってんだろうってさ見ちゃうんだよそうなんですよ。面白いんだよ。
よくわかりました。
だってアメリカとか言ったらもっとないんだって。もう共和党か民主党しかないんだって
。まあそうだね。そこはすごいよね。あれもすごいよね、本当に。うん、面白い。
大変よ、
うん。選択肢が2個しかない。
どっちかに触れるしかねえ、うん、
でもやっぱり共和党の議員だけど、うん、同性愛者いるわけよ。
うん、
ああ、ね。
なんかテレビで見たけど、居場所ないぜ、その人。うん
それも、
それも。まあでも、そこら辺はね、個人の自由っていうのは尊重されるべきではあるのかな。
でも自由の国
だから、ね、しょうがないからな、その、性的指向はさ、決まってるから。
変えられないもん。
大変だよな。
はい。
ということで、ちょっと、政治のね、なんか、深いところに踏み込まず、触りの部分だけで、ね、ちょっと、パチャパチャ、波打ち際の遊び。話をしてみました、
はいまあ、皆さん今情報はね、気をつけることと思想にも気をつけることっていうのは意外とね大事ですからっていう話でしたね。
本日も聞いていただきありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。アリーベッテルチ、
アルバルダ。